今日は皆さんとご一緒にマタイの福音書の18章から学んでいきたい、このように思っています。クリスチャンとは主によって許された者たちであり、キリストに属する者たちのことです。それは私たちのことであり、そして私たちが互いに許し合うことは主が喜ばれることです。今日皆さんと共に学ぼうとしているこのマタイ18章、この出来事が記されている場所、それはガリラヤ地方です。17章の24節にこう書かれています。彼らがカペナウムに来た時、このカペナウムという町はガリラヤ湖の北側にある町です。また19章の一節では、イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユデア地方に行かれたと、こう記されています。この18章はガリラヤ地方での出来事です。そしてこの後イエス様はエルサレムへ向かう旅、十字架への旅に向かうことになります。20章の18節ではイエス様はこう言ってます。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。このエルサレムへの旅、十字架への旅、この旅こそ私たちに許しを与える旅であったのです。今日皆さんと共に学ぼうとしている18章の21節から35節をお読みします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもびたと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で彼から100デラリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえて首を絞めて、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちはことの成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。 お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄里に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。で、この21節から35節のアウトラインは皆さんのレジュメの方に記しておきましたので、ぜひそのレジュメの方を参考にしながら今日の御言葉をご一緒に見ていきたいと、このように思います。最初は許しに関するペテロの質問とイエス様の答えです。で、このペテロという人物ですけれども、彼はイエス様に声をかけられたとき、すぐに従ったことがマタイの福音書の4章18節から20節に記されています。そこをちょっとお開きください。マタイの4章18から20です。そこにはこう書かれています。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。ペテロはすぐに従った、こう言葉を教えています。で、このペテロですけれども、非常に行動力があり自信家であったと言われています。しかしその反面、臆病な面もあったようです。聖書を見ていくと、このペテロは常に弟子の間ではリーダー的存在でした。そしてこのペテロの信仰告白、それがマタイの16章16節にこう書かれています。イエス様に対して、あなたは生ける神の御子キリストです。こうペテロは信仰告白しています。ペテロは主としてユダヤ人に対する伝道に用いられました。そのペテロがですね、イエス様にこう質問したと記されています。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。ペテロは自分に対して罪を犯した兄弟を許すということは知っていたのです。しかしその許すことには限度がある、そのように思っていたのでしょう。この当時ですね、ユダヤ教の教師、ラビとも言いますけれども、の教えは3度まで許してあげなさい、こういう教えをしていました。もし人が一度罪を犯した場合には許される、二度罪を犯した場合は許される、三度罪を犯した場合も許される、しかし四度目に罪を犯した場合には許されない、これがこの当時のユダヤ教のラビの教えだったのです。ペテロは7度まで相手を許すなら、自分の許しの態度をイエス様は褒めてくれるのではないか、そういう自信を持っていたかもしれません。私は7度も相手を許します、そう言ったペテロのこの許しの態度、それは 自己中心的な思いの現れであったかもしれません。そして7度まで相手を許すなら十分でしょうかと問いかけたペテロに対してイエス様の答えはこうでした。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。ペテロが7度まで自分に罪を犯した相手を私は許しますと言ったことに対してイエス様はその70倍までとこのように言われたわけです。さて皆さん、イエス様は490回罪を犯した者が悔い改めたなら許してあげなさいと言われたのでしょうか。皆さんはどうですか。自分に対する相手への犯した罪を数えて記憶しておけますか。1回、2回、3回ぐらいまで記憶できる方がいるかもしれません。でも150回、200回、300回、400回、490回。はい、491回目のあなたの罪は許しませんということをイエス様は教えているのでしょうか。イエス様の教えはこうです。それは相手を許す、その許しには限度があるということを教えているのではありません。悔い改めた者に対する許しは限度はなく、無制限に相手を許してあげなさいとイエス様は教えているのです。悔い改めた者に対する私たちの許しは限度がないのです。何度でも何度でも許してあげなさいと主は言われるのです。この無制限の許しこそイエス様の教える許しの姿なのです。ルカの福音書の17章4節にこう書かれています。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。この御言葉も同じことを教えています。1日に8度目の罪は許す必要がないという意味ではありません。許すことが私たちの日常の姿であるべきですと教えているのです。世の人からすると1日に7度の罪を繰り返すその人の悔い改めは本心からのものかどうか疑いを投げかけるかもしれません。しかし私たちクリスチャンの特徴は許しの態度に現れてくるのです。相手が悔い改めたならば何度でも何度でも許してあげなさい、こうイエス様は言われるのです。当時のユダヤ教の教師たちは3度までと言いました。ペテロは 7度まで許しますと言いました。しかしイエス様の答えは何度でも何度でも許してあげなさいです。皆さんの許しはどのような許しですか。何度でも何度でもそのような許しでしょうか。この後イエス様は例えを持って許しについて教えられます。23節から27節では大きな借金を許されたしもべのことが書かれています。23節24節をちょっとお読みします。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと清算をしたいと思った。清算が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。イエス様はこの地上の王の許しを例にして主の許しがどのようなものであるのかを教えようとされたのです。で、ここに清算という言葉が出てきています。清算で、この言葉ちょっと国語辞典で調べてみましたらこのような意味を持った言葉でした。貸し借りを計算して肩をつけること、また過去の関係に始末をつけること、そういう意味を持った言葉です。さて、最初に連れてこられたこのしもべ、このしもべの借金は1万タラントだったと書かれています。1万タラント、それはこういう意味です。返済不可能な金額であるということを意味しています。この大きな借金をしているしもべに対してその主人はすべての持ち物を全部売って返済するようにと命じました。しかしこのしもべはもう少し待ってください、そうすれば全部お支払いしますとこのように言いました。返済の猶予を申し出たのです。皆さん、この大きな借金をしたしもべのその額、それは1万タラントです。先ほども言いましたが返済不可能なそのような借金の額だということです。全部清算できるような金額ではないことをこのしもべもまた主人も知っていたのではないでしょうか。御言葉はこう記しています。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。26節です。主人の前にひれ伏してと記されています。このひれ伏してというこの言葉の意味、それは完全な降伏を意味しています。このしもべは自分の借金が自分の力で返済不可能な金額であることをよく理解していたのです。またそのことを十分に知っていた主人はその大きな借金を自分の方から免除して でありました。この主人はこのしもべをかわいそうに思ってと書かれています。そうです、この主人は憐れみの心を持ってしもべの大きな借金をすべて免除してくれたのです。それは私たちに対する主の許しを表しています。皆さん、私たちが罪人であった時の私たちの主に対する借罪はどのぐらいの額だったのでしょうか。自分の力で払い切れる額だったのでしょうか。私たちは1万タラントに相当するぐらいの返済不可能な借金を主に対して持っていたのです。私たちは自分の力では清算できない大きな大きな罪を主に対して持っていたのです。自己破産したものであったのです。しかし主は私たちの罪がいかに大きなものであったにもかかわらず許してくださったのです。私たちは自分の罪の大きさを知ったとき、自分の力でその罪を清算することができないものであり、私たちはただただ主の前にひれ伏すことしかできませんでした。それは主に自分自身を完全に明け渡し、ただ主に助けを請うだけ、ただ許しを請うだけでした。そのような私たちを主は憐れんでくださり、すべての罪を許してくださり、そして身元に引き寄せてくださったのです。エペソ人への手紙2章をちょっとお開きください。2章の1節から5節また8節9節をお読みしたいと思います。エペソ人への手紙2章1節から5節8節9節をお読みします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。主の許しは 主の恵みの現れでした。主の許しは主からの一方的な愛の現れだったのです。皆さん、私たちに及んだ主イエス・キリストの許しとはどのような許しだったのでしょうか。私たちはこの主の許しの姿を見ていきたいと、このように思います。主の許しの姿、それはイエス・キリストの贖いです。贖い、この贖いという言葉、その意味は代価を払って買い取る、そういう意味を持った言葉です。主イエス・キリストは自分の血を注ぎ出すことによって完全な永遠の贖いを成し遂げられました。ヘブル書の9章22節にこう書かれています。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。旧約においては年に一度大祭司が動物の血を携えて至聖所に入り、贖いの行為を行いました。しかしそれは不完全なものだったのです。ヘブル書の9章12節をちょっとご覧ください。ヘブル書の9章12節です。こう書かれています。またヤギと子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。この成し遂げられたというこの言葉の意味、それは贖いは主イエス・キリストの血が捧げられたことによって完了したということです。そしてこの贖いは神の前に完全なものでありました。故に著者は永遠の贖いとこのように言い表しています。私たちの罪の許し、それはただ一度の主の贖いの御業である、あの十字架によって完全になされました。旧約の時のように毎年毎年なされる必要がなくなったのです。先ほどは9章の12節を読みましたが、同じヘブル書の9章の25節から26節にこう書かれています。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。主イエス・キリストの十字架が なかったならば、私たちの罪の許しはありませんでした。私たちの大きな罪、自分の力では解決できなかった罪のゆえに、大きな大きな犠牲が払われたのです。主イエスキリストは自ら進んでご自分の命を私たちの罪のために捧げられました。そして主は十字架の上で完了したとこのように叫ばれました。私たちの罪は完全に許されたのです。主イエスキリストの贖いの御業である十字架は、私たちと神との和解を成し遂げてくださり、私たちの罪はすべて許されたのです。私たちは罪を悔い改めてイエス・キリストを自分の救い主、主として信じる信仰によって罪許され救われました。皆さん、このすべては神の恵みによることだったのです。パウロはこう述べています。エペソ人への手紙一章の7節で、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。これが主の許しの姿だったのです。ジョン・パイパーという先生は著書の中でこう述べています。許しは私たちの側には何の代償もいりません。私たちが犠牲を払って主に従ったとしても、それは許されたことへの応答であって原因ではありません。ですから許しは恵みです。しかし許しはイエスの側には命という代償を求めました。ですから許しは義とも呼ばれます。ああ、福音とはなんと尊いものでしょう。神は私たちの罪を私たちに突きつけることをなさらないのです。そしてキリストのなんと美しいこと、その血によって神は義のうちに私たちを許してくださいます。許しは私たちの側には何の代償もいりません。しかし許しはイエスの側には命という代償を求めました。このようにジョン・パイパーという先生は自分の著書の中で述べています。27節まで、私たちは大きな大きな借金を許された、そのしぼめのことを見てきました。28節から35節では、この許されたしもべのふさわしくない応答が記されています。それはこうです。主人によって大きな借金を免除されたしもべは、 自分にわずかな借金をしている同じしもべ仲間に対して借金を返してくれ、このように言いました。で、このもう一人のしもべの借金、それは100デナリだと聖書は記しています。100デナリ、わずかな金額のことです。なんとあの1万タラントから比べたら60万分の1です。60万分の1、そのようなわずかな金額。しかしこのもう一人のしもべもすぐに返済できなかったので、もう少し待ってくれるように頼みました。しかし大きな借金を免除されたこのしもべはその頼みを受け入れずに、借金を返すまで彼を牢に投げ込んだと記されています。主人の憐れみによって許されたこのしもべ、なんと憐れみのない行いなのでしょうか。主人が大きな借金を許してやったこのしもべに対して悪いやつだと言っています。なぜ悪いやつだと主人は言ったのでしょうか。この大きな借金を免除されたしもべには、同じ仲間のしもべを許す憐れみの心が全くなかったのです。主人から憐れみを受け、また恵みを受けたのに、その憐れみを、その恵みを仲間にも与えようとしなかった、そのしもべに対して主人は悪いやつだと言い放っているのです。そして主人はこの悪いしもべを獄吏に引き渡したと書かれています。で、この獄吏、それは拷問にかけるもの、あるいは懲らしみを与える、そのようなもののことです。さて皆さん、イエス・キリストの贖いの御業によって罪許された者が、同じように主によって許された兄弟に対して、自分に対する小さな罪を悔い改めて許しを請うているにもかかわらず、許すことを拒むというこの憐れみのない態度、愛のない行いに対して主の懲らしみがあることを教えています。許された者が自分の権利だけを主張する姿を、皆さんはどう思われますか。マタイの福音書6章14節から15節にこう書かれています。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。この御言葉の意味は、人を許すことでその人に救いが与えられる、そのことを教えているのではありません。 主によって罪許された者のふさわしい応答がどのようなものであるのかを教えている御言葉です。またヤコブはこう言ってます。ヤコブの2章13節で、憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。皆さん、主によって許された者が悔い改めた兄弟を許さないということがあってはなりません。私たちは一人一人大きな大きな負債を負っていましたが、主によって許されました。兄弟の小さな負債を許すことは主によって許されたもののふさわしい応答です。しかし私たちが罪を悔い改めたその兄弟を許さないのであれば、憐れみのない私たちに対して主の懲らしみがあるのです。ごくりに引き渡されたしもべのようにです。今日のテキストの35節にはこう書かれています。心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのですと記されている通りです。しかし皆さん、主からの懲らしめ、また試練は私たちの心を砕くためのものです。もう一度ヘブル人への手紙の12章のところをちょっとお開きください。12章の5節から7節、また10節11節をお読みいたします。ヘブル書の12章5節から7節、10節から11節をお読みします。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。10節11節、なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。さて、私たちは今日の御言葉の結論に入りたいと思います。私たちは自分では払い切れない主に対する借金を免除されました。主に対する大きな大きな罪を許されました。であるならば、主が私たちを許されたように、 私たちも兄弟を許し合うべきです。主の許しは大きな大きな犠牲を伴った無条件の許しでした。もし私たちが互いに許し合うことを実践しないのであれば、主の訓練、懲らしめがあるのです。それは私たちの心を砕いて、へりくだったものとするための懲らしめであり、試練なのです。皆さん、教会はこの世から召し出された者たちの集まりです。それは主によって罪許された者たちの集まりであるということです。私たちがそのことを考えるとき、私たちクリスチャンの姿は互いに許し合うという、そういう特徴を持った者たちの集まりであるはずです。パウロはこのように述べています。エペソ人への手紙4章32節で、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。イエス様は十字架の上でこう言われました。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。ルカの福音書の23章34節です。今まさに処刑されようとしているイエス様、イエス様は自分を十字架にかけた者たちのために父なる神に許しを願っています。ジョン・パイパーという先生は、許すことは仕返しをすることではありません。そうする権利を放棄することです。許すことは仕返しをすることではありません。そうする権利を放棄することです。このように書いています。皆さんはどうしても許すことができない人を心の中に持っていませんか？確かに相手を許すということは私たちにとって大きなチャレンジです。私たちは祈りましょう。そして聖霊の助けによって、優しい心を持って相手と和解しましょう。そしてその方を受け入れましょう。互いに許し合いなさい。これが御言葉の教えです。罪許された者たちの集まりである教会の真の姿なのです。許された者が心から相手を許す、そのことは 何よりも主が喜ばれることです。何度でも許してあげなさいとイエス様は言われました。また私たちが許されたのは全く値しないものに対する主の許しでした。それは全くの恵みによったのです。そして主に許されたものとしてふさわしい応答をすることを主は望んでおられます。互いに許し合いなさい。一言祈ります。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。今日は許すということがどのようなものであるのか、あなたが御言葉を通して教えてくださりありがとうございます。私たちはまずあなたによって許されました。それもすべての罪をあなたは許してくださいました。あなたは悔い改めた兄弟を何度でも許してあげなさいとこのように言われています。私たちにとってこの許すということは本当に大きなチャレンジです。どうか神様、私たちの心を砕いてください。私たちがますますへりくだったものとして互いに許し合うことができますように、どうかあなたが内から私たちを変え続けてくださいますようにお願いいたします。どうか神様、今日からまた私たちのこの許すという許し合うというそのスタートとなることができますように、どうかあなたがお一人お一人をなおなお憐れんでくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。